はい、じゃあ基本方針のことについて説明してみたいと思います。基本方針というのは、千倉先生の経営計画書の方針書の方ですね、の中の方針の中のまず基本のですね、ずっとその会社がですね、基本的にやっていかなきゃいけない部分の方針の部分ですね。ということで、1、お客様第一主義。2、環境整備。3、お客様訪問と4、クレーム処理ってあります。で、これはどこの方に書かれているかというとですね、これは10冊、一倉社長学シリーズの第10巻のですね、経営の思いがけないコツということになります。で、何回も言う、しつこく言うよう、言うんですけども、この10巻はですね、一倉定の社長学シリーズって書いてないですからね。これ一倉定の社長学シリーズだって思ってる人がいますが、違います。2017年に出た新装版は一倉定社長学シリーズになってしまいましたけども、そもそもですね、この本が出たのが平成9年なんですね。で、これはですね、どちらかっていうと、1巻から9巻までの本を、の中のいいところを寄せ集めたサブノートみたいな形に、最新情報と、あとおそらくですね、一倉先生が最後にやっぱり伝えときたいっていう部分、今まで書いてないですね。今まで書いてない伝えたいっていう部分が入ってるっていうふうにして理解してもらえばいいと思います。で、特にですね、この経営の思いがけないコツのこの基本方針の4項目の後にですね、クレーム処理をやっぱり重視してるって書いてますね。クレーム処理の重要性が経営計画の方針書に合わせて月に2、3回は昇和されるわけだが、これも足りないように思うのが私であると。まあ、これはですね、方針書に関しては一番当初ですね、最初はですね、51年に出た経営計画ポツ資金運用の中に書いてます。で、この頃とですね、基本方針のですね、やっぱ中身っていうのがちょっとやっぱ変わってきてるんですよね。その経営計画の本の中を見ていただくとわかりますが、この時はですね、基本方針の中には、お客様っていう言い方してないんですよね。この時は、顧客第一主義、それから重点主義。この2点っていうことですね。っていうことで、あとは全部個別方針っていうふうになっています。のでですね、そこら辺は、まあ、時代の流れっていう話にはなるので、自分がですね、基本方針で何を入れたいのかということで、入れてもらえばいいと思いますけども、まあ、一応歴史的な流れでですね、基本方針も増えていってるんだということを理解してもらえばいいと思うんですね。それで、ちょうどですね、思いがけないコツは4つ目にクレーム処理っていうことで、方針書になってるんですよね。で、このクレーム処理っていう言葉をですね、私はあまり何も気にしてなかったんですけども、佐久間さんの講演を聞いてですね、なるほどなって思いました。佐久間さんはですね、こう言ってたんですよね。一倉先生はクレームは処理するものではなくって、対応するものなんだと。だから処理をする、クレームを処理するなんていうのはとんでもないんだということで、処理ではなくて対応だっていうことでずっと言ってたっていう話をしてました。私はちょっと正直その話は知らなかったんですけども、じゃあですね、一倉先生の一倉社長学シリーズ、それから最後の思いがけないコツの中でですね、クレームの対応って言葉が出てくるかっていうことなんですよ。出てこないんですよね。だからですね、よくわからないんですけども、おそらく晩年になってですね、やっぱ処理っていう言葉は良くないんじゃないかと。いうふうに思ったんじゃないかと思うんですよね。一倉先生は平成11年に亡くなってますので、平成9年に経営の思いがけないコツを書いた後も、社長学講座で教えてるんですよね。だから最後の頃でもしかすると、それじゃなくて対応って言ってたんじゃないかと思うんですよね。そうじゃないと、思いがけないコツのところにですね、クレーム処理じゃなくてクレーム対応っていう言葉になってないとおかしいと思うんですね。じゃあクレーム処理じゃなくてクレーム対応になってるものは、どこにあるのかっていうことなんですよ。これがですね、私ずっとないと思ってたんですけども、今日見つけたんですよね。別にどうでもいい話かもわからないんですが、一倉定の経営心得 をですね、持ってる人がいたら、76ページですね。76ページの 2-2 っていうのがあるんですが、2っていうのはどういうことが書かれているかと言いますと、最高責任者としてのあり方っていう部分の21個目っていうことなんですね。通算でいくと35番目になるんですが、これの 2-21 の表題のところを見るとですね、クレーム対応って書いてますね。これ処理って書いてないんですよね。おそらくですね、わかんないですが、晩年の頃ですね、市倉先生が、クレーム処理というのは処理ではないんだ、対応なんだっていうことを、まあ聞いてまして、これを作るときですね、これは当然市倉先生が亡くなった後できてますので、その時に処理ではなくって、おそらく対応っていう言葉を使ったんじゃないのかな、というふうに私は思っているんですが、定かではありません。が、クレーム対応という言葉がここにあるということだけを知っといても、あ、処理じゃなくて対応なんだなというふうにして理解できると思いますので、ぜひですね、これは、まあ、知っといてもらいたいと思います。で、ついでにですね、市倉定の経営の心得っていうのを今、見ていますので、ここでですね、少しちょっと言いたいことがありまして、この一番最初はですね、事業活動の本質、っていうことで14項目があります。で、これがですね、一番、まあ、当然一番最初にの第、まあ、第一章的なものでですね、14項目を挙げてますので、まあ、皆さんが読む場合にはですね、一番重要な部分だと思うんですよ。事業活動の本質。で、2個目が何かっていうと、最高責任者としてのあり方。次が事業と販売。経営の数字、未来事業を組織と人ってことにはなるんですけども、やっぱりですね、事業活動の本質、あとは自分が社長になる場合の最高責任者としてのあり方の25項目ですね。この最初の事業活動の本質、最高責任者とあり方っていうのはですね、一番やっぱ重要な部分だと思うんですね。で、その中の一番最重要項目の事業活動の本質ですね。これをですね、だらだら読んでてもですね、やっぱり今一つ頭に入ってこないと思うんですよ。で、これをどういうふうに頭に入れたらいいのかな、ということで、先ほどですね、基本方針があったと思うんですけども、まあ一つ目がお客様第一主義ってことですよね。そうするとまずその、基本方針の中のお客様第一主義っていう部分でいくとですね、例えば 1-1 の会社の真の支配者はお客様である。まあ、あとはその 1-2 の変化への対応っていう部分もそうですね。で、1-3 の事業の成果、これもお客様第一って関係しますね。それから 1-4 の好業績の原理、これもお客様第一主義に関係しますね。それから 1-5 の業績不振の原因、これもお客様第一主義に影響しますね。1-6、社長の定位置。これもお客様第一主義に関係しますね。で、1-7っていうのはですね、経営戦略っていうのが入っています。当然、戦略がないと会社は良くならないという話はもう一般的に言われてますので、ここで第1巻のですね、経営戦略の部分が当然、事業活動の本質として当然入ってきたんだろうなと。で、あとは、1-8の事業の定義付けっていうのもですね、当然、その、経営戦略の部分の事業の定義付けによって、その会社の事業って変わっていくっていうことですから、当然入ってくると思うんですよ。それから、1-9、集中の原理ってあります。この集中の原理っていうのは、いわゆる有限の資源しか持ってない企業のあり方は、その、特定の部分にですね、事業を絞って、集中していく集中の原理だって書いてあるんですが、これが、まあ、一番当初のですね、51年の経営計画のところに書いてある基本方針の重点主義と同じことになるんですね。なので、この1-9は、基本方針の部分とやっぱり合ってると。それから1-10は、市場の多角化。まあ、これも当然、事業活動の本質は市場活動であるというところから来れば当然そうなりますよね。それから1-12、 1-12っていうのは環境整備、これも基本方針の中に入ってます。1-13も環境、社員教育ですけどこれも環境整備になると。それからあとは1-14は、これも事業活動の本質は、事業の本質は市場活動であるという部分になるわけですよね。そして今飛ばしたですね、1-11っていうのがあるんですよ。理想的な経営構造。これも経営戦略、第1課の経営戦略から出てきてるんですが、理想的な経営構造は工場を持たないメーカーであるというふうに書いてあるんですよね。で、これはですね、まあ、どんな時にもですね、投資もしなくて、まあ、外注にですね、作ってもらえるっていう部分があれば、すごくいいよと。特に中小企業はですね、そういうスタイルを持ってないと、設備投資をして、それでおかしくなるのを市倉先生はたくさん見てきてるわけですよね。だから理想的にはですね、工場を持たないメーカーであると。いうふうになりなさいということで言ってますので、おそらくですね、これも事業活動の本質の部分に入れなきゃいけないと、おそらく編集した人が思ったんではないかなと思うんですよね。まあ、最高責任者としてのあり方っていうところに入れるっていうのもおかしいと思いますので、特にこの理想的な経営構造の1-11ですね。あとは先ほど言った経営戦略のあたりっていうのは、当然、事業活動の本質の中で経営戦略っていうのは持ってなきゃいけないということで当然入れたんだろうと思うんですけども、あとの部分はですね、先ほど言った基本方針の中のですね、お客様第一主義、それから環境整備ですね、っていう部分、それから重点主義っていう部分から入ってきてるということで考えるとですね、この、ちくらさどむの経営心得の最初の事業活動の本質のですね、1-14って、そういうことが入ってきてるんだなっていうことで、ちょっと整理できるのかなって今日ずっと読んでて思ったので、まあ、こう思ってこれを作ったかどうかはわかりませんけども、一つの整理の仕方でですね、ただ、だらだらだらだら読むんではなくって、この事業活動の本質の14項目をですね、やっぱ頭に入れてもらいたいので、どういうふうにして、まあ、体系づければですね、理解ができるのかなっていうことでちょっと考えてみましたので、まあ、一つの見方としてですね、私の考え方もあるんだなということを、一つの考え方として分かってもらえばいいと思って解説させていただきました。